聖書は、ヘブライ人の手紙1-3章7節から19節です。拝読します。だから、天の父に預かっている聖なる兄弟たち、私たちが公に言い表している使徒であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。もう3章7節あそれ、だから聖霊がこう言われている通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃神に反抗していた時のように心を固くなにしてはならない。あれのであなたたちの先祖は私たちを試み試し、40年の間私の技を見た。だから私はその時代の者たちに対して憤ってこう言った。彼らはいつも心が迷っており、私の道を認めなかった。そのため私は怒って誓った。彼らを決して私の安息に預からせはしないと。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生きる神から離れてしまうことがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日をのうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確認を最後までしっかりと持ち続けるなら、キリストにつながるものとなるのです。それについて次のように言われています。今日あなた方が神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。一体誰が神の声を聞いたのに反抗したのか。モーセを指導者としてエジプトに出た全てのものではなかったのか。一体誰に対して神は40年引き取られたのか。罪を犯して死骸を荒野にさらしたものではなかったのか。一体誰に対してご自分の安息に預からせはしないと誓われたのか。従わなかったものに対してではなかったか。このようにして彼らが安息に預かることができなかったのは不信仰のせいであったことが私たちに分かるのです。以上です。では、今日という日でメッセージをいただきます。
ただいまヘブライ人への手紙の3章7節から19節までをご一緒にお聞きしました。始まりの7節と8節の言葉をもう一度繰り返してお聞きします。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない。でここに述べられている事柄というのは、なんとなく思い出せそうだとお感じになる方がいらっしゃるかもしれません。あれので試練を受けた頃という言葉が出てきますが、これはモーセがイスラエルの民を率いてエジプトの奴隷暮らしから脱出をさせた、そして奴隷の境遇からイスラエルの人たちが抜け出した後、神様がそのイスラエルの民のために用意してくださって約束の地に入っていくまでの荒れ野での40年間の暮らしを指して語られている言葉です。荒れ野での試練と、そういうふうに言われていますが、これは40年間に及ぶイスラエルの荒れ野での生活を言い表しているんです。でこの手紙の筆者がです、出エジプトの後の荒れ野での生活を思い起こしながら何か語ろうとしているらしいということは分かりますが、しかしどうしてこういう話題がここに出てくるんでしょうか。私たちはどうしてこんな昔のことを聞かされなきゃいけないんでしょうか。私たちはキリスト者ではありますがユダヤ人ではないのです。どうしてユダヤの人たちが、あるいはイスラエルの人たちが出エジプトの後荒れ野で暮らしたという話を聞かなくてはならないんでしょうか。でその理由が 分からないと、今日の聖書箇所というのは私たちにとってよそよそしい話のまんまに終わってしまうんじゃないかと思います。どうして私たちはイスラエルの人たちの話を聞かされるのか。でその理由というのは、実はキリスト教会が地上に誕生した最初の頃から、教会は自分たちの歩みを、大昔のイスラエルの人たちがモーセに導かれて奴隷暮らしから抜け出したという、あの出エジプトの旅路に重ねて考えていたからなんです。で今日の箇所もそういう出エジプトのことが語られている箇所の一つですが、ここだけではありません。聖書の他の手紙の中にも、モーセに率いられてエジプトからイスラエルの人たちが、奴隷生活から抜け出していく姿が、新しいモーセであるイエス様に導かれて地を歩み始める教会の姿に重ね合わせて語られていくようなところがあります。例えば使徒パウロが表したコリントの信徒への手紙第1の10章の最初のところにそんなことが語られています。コリントの信徒への手紙第1の10章1節から6節までをお読みします。311ページです。第1コリント10章の1節から、兄弟たち、次のことはぜひ知っておいてほしい。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り抜け、皆雲の中、海の中で、モーセに属するものとなる洗礼を授けられ、皆同じ霊的な食物を食べ、皆が同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らが飲んだのは、自分たちに離れずについてきた霊的な岩からでしたが、この岩こそキリストだったのです。しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために。あるいはまたユダの手紙の5節にはこんなふうなことが記されています。ユダの手紙ってのはあんまり聞きませんが、後ろの方です。450ページです。450ページ、ユダの手紙の5節をお読みします。ユダの手紙5節、あなた方は万事心得ていますが、思い出してほしい。主は民をひとたびエジプトの地から救い出し、その後信じなかった者たちを滅ぼされたのです。非常に手短な言い方ですが、この両方の箇所にイスラエルの人たちを神様がエジプトの奴隷暮らしから助け出してくださった、でそのイスラエルの人たちを導いたモーセは実はシエスを指し示す働きをした人物であって、大昔のイスラエルがモーセに率いられて奴隷暮らしを抜け出したように、今教会に属している私たちはシエスに導かれ行く手を示されながら、最終目的である主にある安息に向かって旅をする者たちなのだということがはっきりと語られています。旧約聖書に出てくるイスラエルの民はモーセに率いられてエジプトを脱出します。私たちがよく聖書物語などで聞くのは、航海を渡らせてもらって、あとエジプトの軍隊が、海に、の波に飲まれてしまう、そこまでが多いわけですが、その後神様はその救い出したイスラエルの人たちが生活できるように安住の地を用意してくださっていました。ところが神様がせっかく安住の地を用意してくださったのに、イスラエルの人たちは神様に信頼を寄せることができなくて、不安と恐れにとらわれてその土地に入っていかなかった。その結果どうなったかというと、40年もの間荒れ野をさまよい続けるということが起こったのです。で その40年間さまよい続けた、苦しんだということが、今教会に集められている人たち、主イエスに伴われて生活するようになっている人たちにとって、いわば前例として起こっていることなんだというふうに聖書は語るんです。昔のイスラエルの人たちは神様に信頼を寄せようとしなかった。そのために 大変長い期間を辛く惨めな思いで暮らさなければいけなかった。しかしあなた方はそんな風になってはいけないのだというふうに教え諭す言葉が、今日私たちが聞いているヘブライ人への手紙でも、あるいは新約聖書の至る箇所でも語られているんです。ですから今日私たちはヘブライ人への手紙の3章の言葉を聞いていますけれども、実はここで語られている一番中心の事柄というのは12節から14節のところに語られていることです。こんなふうに言われます。12節から14節ですが、兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて堅くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちは最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならキリストに連なるものとなるのです。キリストから離れずキリストに従って生活しなさいという心からの勧めがここに記されています。で、今日聞いている箇所の最初のところでは、イスラエルの人たちの荒野での40年の生活のことが思い起こされていたんです。そして実は今読んだ箇所の後のところでももう一度その荒野の40年のことが思い起こされていきます。ですから今日私たちが聞いている箇所というのは前半のところ、真ん中のところ、終わりのところ、3つの部分からなっていることに気づかされるんですが、その3つのところの中で特に注目されている言葉があるというふうに気づかされます。で、それは今日という言葉なんですね。まず7節のところでこんなふうに言われています。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あなたたちは固くなんなっちゃいけないよというふうに続いていきます。それから13節のところ、真ん中のところでも、あなたのうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさいというふうに勧められています。そしてもう一度最後の15節のところで、今日あなたたちが神の声を聞くなら、神に反抗した時のように心を固くなにしてはならない、そんなふうに言われているんです。とても今日というのが大事だとここに言われているんですが、じゃあその今日というのはどういう日として語られているのか。今日というのはここではまず神様の御声を聞くことができる日だというふうに言われています。で、実はこれは聖霊が私たちに語ってくれた言葉なんだとここに紹介されて出てきますが、もともとは旧約聖書の詩編の中に記されている言葉でもあります。聖書自体を神様が聖霊によって書き記してくださっているので、聖書に語られていることは聖霊が私たちに語ってくれてるんだというふうに言うこともできるわけです。今日聞いている、ところというのは旧約聖書でいうと詩編95編の7節から11節のところに出てきます。旧約聖書の934ページです。934ページ、詩編95編の7節から11節までをお読みします。主は私たちの神、私たちは主の民、主に養われる群れ、見てのうちにある羊。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。あの日荒野のメリバやマサでしたように心を固くなにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながらなお私を試した。40年の間私はその世代を厭い心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。私は怒り彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。で、こういう荒野時代のイスラエルの歩みを思い起こしながら記された詩編の言葉を念頭に置きながらヘブライ人への手紙の著者は、 特にここに言われている今日という言葉に注意を払っているんです。でこの今日というのは詩編95編の方で言うと、今日こそ主の声に聞き従わなければならないというふうに言われていて、やっぱりここでもです、神様の御心が私たちに語りかけられている日だという意味合いで語られていることがわかります。旧約の詩人は自分の時代よりずっと昔、エジプトから脱出させていただいた先祖たちが神様から約束の地に入っていくように、あなたには安息の地が与えられているのだ、そう聞かされながら先祖たちが信じなかった。でその失敗を振り返りながら、先祖の人たちは御言葉に聞き従わなかったけれども、今日こそ自分たちは御声に聞き従わなくてはならないのだというふうに、これは詩編の詩人の時代に語りかけました。そしてヘブライ人への手紙の著者もこの旧約の詩人の言葉を使いながら、詩人と同じようにです、今度はヘブライ人への手紙が書かれたその時代の生まれたての教会の人たちに向かって神様への信頼に生きるようにと語りかけるのです。それが今日の箇所です。兄弟たち、あなた方のうちに信仰のない悪い心を抱いて生ける神から離れてしまうものがないように注意しなさい。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい、そう語るんです。でこんなふうに繰り返し繰り返し聖書の中で語りかけられていることを聞きますと、これは私たち自身もまた信仰を忘れて生ける神様から引き離されてしまう危険があるということなんでしょうか。罪に惑わされて知らず知らず神様に対して強情なものになって、いつの間にか神様抜きで生活することが平気になってしまうような、そんなことがあるということなんでしょうか。でこれはその通りだと言わざるを得ないと思うんです。どうしてか、キリスト教の信仰っていうのはキリスト者個人個人の心の内にしっかり根ざして動かないなんていうものではないということを私たちは自分自身の生活経験の中でよく知ってるからです。私たちは振り返ってみればよくわかるだろうと思うんです。そもそも人間の心っていうのはとっても移ろいやすい、いろいろなことに出会った私たちはしょっちゅう思いが変わってしまうところがあります。決して人間の心は不動ではない。あるときには私たちは御言葉に触れてです、そしてイエス様が本当にこの私と一緒に歩んでくださるんだ、私はイエス様と神様に感謝して歩んでいこう、そういう思いを深くする瞬間があります。ところがそれでいて、それから数日経ったら神様のこともイエス様のことも忘れて自分の思いや願いを押し立てて生きてしまうということがしょっちゅうあるだろうと思うんです。でそういう自分の在り方を指摘されたり自分で気がついたりするときに、私たちはしばしばです、自分の信仰っていうのは弱いんだとか小さいんだとか薄いんだという話をします。そう言って自分を責めるんですが、しかしそもそもです、人間の心っていうのは移りやすいところがあるんです。いつも変化しているところがある。だから自分の心を強く持って信仰を確かにしようとしてもです、私たちはそういう企てというのは挫折をせざるを得ないところがあると思います。じゃあ信仰の確かさってどこにあるのか、自分が強くイエス様を思ったり神様のことを考えたりする以外にどこにあるんだろうか。そういえば私たちにやっぱり信仰の確かさは与えられてるんです。しかしそれはそれぞれの命の心の中にあるんではなくて、この主に従う群れの中に生きてお互いに私たちを導いてくださる神様がおられるんだ、イエス様がおられるんだと指し示し合いながら、教会の頭であるイエス様に絶えず伴っていただく中に、実は私たちの信仰の確かさ、キリスト者としての確かな意味が与えられるんです。そしてその生活というのはどこで営まれるのか、それは 実はいつも今日という日に営まれていくものなんです。ですからこの手紙でこの手紙を書いた著者は今日という日のうちにお互いに信仰を励まし合うようにと勧めるんです。私たちがお互いに主のことを覚えて神様を指し示し合い、みんなが神様の民として歩んでいく日というのは明日ではないんです。今日なんです。今日覚えなきゃいけない。でそう思ってるからこそ実は私たちは、私たちも今日ここに集まって礼拝をしているようなところがあります。もともとこの金曜日の午前というのは神様が礼拝の時と定めて私たちに与えておられる日ではありません。私たちがキリスト教会が集まって礼拝を捧げる日というのはイエス様が復活させられて私たちに確かに命が与えられているんだよということがはっきりと語られている日曜日の午前中です。基本的には私たちの教会も日曜日の午前中の礼拝が何よりも大事なんです。そういう意味では金曜の礼拝に出てれば日曜日の礼拝に変わるんだということではありません。私たちは日曜日に向かって生きるようにされているんです。イエス様が私たちのために十字架から復活してくださっている、そして私たちと共に歩んでくださるんだということをあの礼拝に加わることであそこから私たちの生活が始まっていくようなところがあります。ところがどうしても日曜日に何かの都合があって長期にわたって礼拝に出席できないという兄弟姉妹が教会の群れの中に生まれたときにどうするのかというその課題があるんです。そのときにその方の差し障りが取り除かれるまで待って、またやがていつの日か主の礼拝でお会いしましょう、そういうふうになってしまえばです、しばらく礼拝に集えないということが分かっている場合にはいたたまれない気持ちになるだろうと思います。一体自分はいつになったら日曜日の礼拝に参加できるのだろうか、イエス様が私のために十字架にかかり復活してくださっているそのことを私はいつ聞くことができるだろうかという気持ちになってしまうに違いないんです。礼拝への参加を閉ざされているそういう兄弟姉妹がそれでもなおあなたは今日私のものとして生きるんだという呼びかけを忘れないように、神様が一人一人を確かに持ち運んでくださっているその事実を忘れないように、そういう方でも日曜日にダメだったら金曜日に礼拝にどうぞおいでくださいと言ってこの金曜礼拝が始まっているわけです。でさらに言えば礼拝というのはもともと個人的な行いではありませんから、みんなで一緒に御言葉を聞いて信仰を励まし合うために日曜日の礼拝に参加できるんだけれど、それでも私はこの金曜日の礼拝にも参加しよう、そういうふうに考える人たちもここに集められて今この金曜礼拝が持たれているわけです。ですから実はこの金曜礼拝が行われているというのはまさに今日の聖書の箇所にぴったりな、出来事でして、あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなにならないように今日という日のうちに日々励まし合いなさい。私たちはまさに私たちは日曜日のイエス様の御業が行われているんだということを互いに指し示し合い励まし合うようにして今日この場所に集められています。でもちろんイエス様が私たちのために御業をなさって復活しておられるんだ、でそのことを指し示して励まし合うのはこの金曜礼拝が唯一の方法というのではありません。他にも祈祷会であったりマルコの会であったり婦人会であったり少年会であったり青年会であったりいろんな形がありますけれど、しかしそういう教会の一つ一つの交わりを通して私たちはです、確かに神様が私たちのことを顧みてくださってイエス様が私たちのために御業をなさってくださっている、あの日曜日の朝にイエス様が私たちのための罪の贖いをすべて成し遂げて復活してくださっているんだということに思いが向くように導かれているんです。そしてそれぞれ証を聞かされながら主の民の一人として今日私も生きていこうって新しい思いを与えられてそれぞれの生活に向かっていくことにされます。しかしそんなふうにです、いろいろな 励まし合う形があるということを、思い、またそれを行っていくときに私たち忘れてならないことがあると思います。それはお互いに信仰を励ますのだと言ってもです、もともと私たちにはです、誰か他の人の信仰を励ますような力があるかといえばですね、自分の中には本当に乏しい力しかないのです。これは隣の人の信仰を励ますどころか、私たち自身がです、自分の信仰生活を振り返ってみれば、しばしば自分の信仰というのはずっと神様のことを覚え、イエス様のことを覚えている実践のような信仰生活じゃなくて、自分が点線のような信仰生活を送るキリスト者だということを考えればよくわかると思います。どうしても私たちはなぜか神様からさまよいだし、イエス様を忘れて生活してしまう、そういう力に支配されるようにして生きているところがあるんです。ですから信仰を励まし合うというのはです、人間同士がお互いに励まし合って一緒に生きていくというんじゃなくて、実は私たちを招いてくださっている教会の頭である方の招きがこの場にあってこそ初めて励まし合うことができることです。すると常に大事になるのはです、これはこの金曜礼拝の時も、それから、いろいろな他の集会の場でも、さらに言えば日曜日の礼拝でもそうなんですけれど、最も大事なのは何かというと、主イエスキリストがこの場に共にいてくださるということです。しかし主イエスは本当にこの場所にいてくださるんでしょうか。でこのことについては非常に印象深い、また心強い聖書の証言があるんです。ルカによる福音書の9章31節のところです。ルカによる福音書の9章31節というのは、新約聖書の123ページです。123ページ、ルカによる福音書9章の31節、こんなふうに記されています。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。少し前からこれ読んでくれば分かりますが、イエス様がお祈りを捧げようと思って山に登られるんです。その時にペトロとヤコブとヨハネと3人だけ連れて行きます。でそしてイエス様が祈っておられるうちにその様子が変わってです、イエス様本来の栄光の姿を一瞬おとりになるということが起こる。でその時の場面です。イエス様が祈っておられると、そこにモーセとエリアが現れて、そしてこの31節ではシエスがエルサレムでこれから遂げようとしておられる最後について話しておられたんだ、話し合っていたんだというふうに言われています。でエルサレムで遂げようとしている最後について、シエスがモーセやエリアと話していたと日本語で読んでしまうと、これはまあ十字架の死のことを考えておられたんだろうなというふうに私たちは想像するだろうと思います。でところがです、実はこの最後というふうに訳されている言葉が、もともとの聖書ではエクソダスという文字が書かれているんです。でエクソダスというのは出エジプト記がエクソダスと言われる書物なんですね。つまりここでエルサレムで遂げる最後と日本語になってますが、実はエルサレムでこれから遂げようとしている出エジプトのことについてイエス様がモーセとエリアと語っておられたんだというふうにここには語られているんです。シエスはご自身が今から十字架にかかるんだということをお考えになったときに、実はその十字架というのは地上の生活が終わる終わりの出来事じゃなくて、そうじゃなくて出エジプトであり、ここからご自身の旅が新しい旅に向かっていくその最初の出来事なんだというふうに考えておられたんです。そしてその祈りの中でモーセをお呼び寄せになったのはよくわかります。だってモーセがもともと最初の出エジプトをやってるわけですから、そのモーセを呼び寄せ、さらにはエリアを呼び寄せて、イエス様がこれからなさろうとしている御業について語り合っていかれる。おそらくこの時祈っておられるシエスのお顔というのはですね、 十字架の苦しみのために曇っていたんじゃなくて、新しい命に生きる人たちがこの十字架から生まれてくるんだ、そしてみんなで新しい生活に向かっていくんだということを考えて、大変に明るい希望に彩られていたのではないかと思います。新しい十字架によって新しい生活がそこから始まる。そして主イエスがそこからです、教会の群れを導く頭として、いつも教会の歩みに伴ってくださろうとする、そのような旅をイエス様があの十字架から始めてくださった。その旅に私たち一人一人も招かれて、あなたは今日ここで生きるんだよというふうに言われているんです。ですからシエスは教会の営みにいつも伴っていてくださるんです。あのモーセが旅の間ずっとです、雲の柱、火の柱に伴われて旅を導いたように、私たちはシエスキリストに伴われて、いつも主が教会の頭として一緒にいてくださる。そして私たちの気持ちが弱くなるときに、こっちだよっていうふうにですね、シエスが招いてくださる。でそのような事実があるから、私たちはあそこに火の柱がある、あそこに雲の柱がある、主イエスキリストが変わらずにこの私と共に歩んでくださる方だよというふうにお互いに励まし合うことができるんです。私たちが上手に誰かを説得して説き伏せて信仰を持ち続けさせるのではないんです。そうではなくて、主イエスキリストが私たちの生活に確かに共に歩んでくださっている、そのことを私たちは覚え、また指し示し合う、そのことによって私たちは本当にお互いに信仰を励まし合いながら、疑いの中に、また神様に対して固くなに生きてしまうのではなくて、本当に神様に覚えられ、祝福され、憐れまれて生きる幸いなものとして過ごしていくことができることを覚えたいのです。今日という日のうちに、あなた方お互いに励ましを与えようになさい。ヘブライ人への手紙はそんなふうに教会に向かって語りかけています。私たちもこの語りかけを聞いて、私たちに伴ってくださる主が今日も一緒に歩んでくださるのだということを覚えながら、ここから歩み、そしてまた日曜日の復活の主を喜ぶ礼拝へと導かれていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたが主イエスキリストの十字架と復活の御業を行ってくださり、私たちの生活のただ中にその事実を示してくださることを感謝いたします。私たちは日曜日に主が確かによみがえられたのだということを共に讃え、またそのことによって本当に喜びに包まれる礼拝へと招かれ、私たちそれぞれの人生の中にそのような主に伴われる時が与えられていることを思いますが、どうかそのような場にさらに多くの方々が導かれ招かれますように願います。私たちは最初からあなたのことをすべて分かっているわけではありませんので、最初に招かれた時には主の御業にも無知であり、また関心を持たないように装っている人が大勢いますけれども、しかしそれでもそれにもかかわらず、あなたが主イエスキリストを通して確かに御業をなさり、私たちの救いのための働きを行ってくださっていることを私たちが覚えることが許されますように、またそのような主の日が備えられていることを覚えながら、そこに向かっていく歩みを私たちが終日の集会を通して覚え、慰められ勇気を与えられて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。この暑い時、それぞれの場所に歩んでいる兄弟姉妹方がどうか主の十字架の許しのもとに置かれ、新しい命に生きるものとされていることを覚えて、この日を支えられますように願います。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。